ただのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりました、ツアーの量の差しでもいいですか、第65回でございますね。65回、ロゴの回ということで、今回のために、ツアーの量の差しでもいいですかのオリジナルロゴを、作りました。嘘です。はい、早速オープニングコーナー行ってまいりましょう。 SSGT 酒と魚とゲストとツアーののコーナーでございます。はい、まずはゲストのご紹介いたしましょう。前回に引き続きの登場でございます。しりきれとんぼで話が終わってごめんね。ストリーキング計画、鎌田翔一郎くんです。
よろしくお願いします。
いや、声ガス声ガス
急にガラガラになって
きました。びっくりした。
よろしくお願いします。
じゃあさ、前回に引き続きですね、
はい、
とりあえずじゃあ乾杯しましょうか。ししょう、これいつも忘れちゃう。乾杯乾杯ドイツです。
ありがてえ。
いや、新年2発目です、
うん、言う必要ある？一発目は分かるよ、
やっぱ記念すべき
記念すべき2発目って
、3発目ぐらいまでは、
あ、そう
許されるかなって。
それは分かんないけどはい、じゃあ、今日の魚でございます。今回の魚はタコのザンギ。北海道居酒屋ということでね、唐揚げのこと、ザンギと。
そうですね、
ちょっと、いただきましょうか
ぜひ。いや、もう食べたい、うまそうこれ。
エース、
いただきます。
ね、
もううまい。
多分ね、うめえ。
タコの唐揚げって絶対うまいんですよね。唐揚げがすごい好きで。
唐揚げ好きだよね。
あの1人を争うぐらいって、この前回の放送で牡蠣が自分の世の中で1人を争うぐらい好きだって言ったんですけど、その1人を争ってるのが唐揚げです。
今日すごい日じゃん。
いや、パーティーですよ。牡蠣と唐揚げが本当に好きで、唐揚げはもう本当無限に食えると思います。一日でずっと
無限。
いや、うん、本当に飽きないですね、唐揚げ食べて。
そう、
牡蠣もあんまり。そうですね、
牡蠣と唐揚げで1人争って
争って。
牡蠣揚げは
牡蠣揚げはもう除外してます。論外
別だから
全然。あ、でも牡蠣のかき揚げってなるとどうなんだろう。
牡蠣のかき揚げ
うまそうじゃない。かき揚げにしにくいですね、牡蠣はでかいから。
まあね、
中身ジュブジュブ出てきちゃいますね。
そうだね。ありがとうございます。また来た唐揚げ。これ鶏の唐揚げ。
そうです、そうです。あー、美味しそう。でも唐揚げって結構種類があって、どういうのが好きですか。てか、そもそも唐揚げ好きですか。
まあ好きよ。
あー、どういうタイプの唐揚げが好きですか。衣がとか肉が。
あー、なるほどね。これでも、どうだろう。 TPO にもよるな。
TPO なるほど。
ご飯と一緒に食うんだったら、しっとり系かも。酒と一緒だとザクザクの方が好きかも。
そうなんだ、
わかんねん。
まあ、なんか体感で言うと、しっとり系の方はちょっと味濃いめですよね。
まあまあまあね、
結構こう醤油とかニンニク醤油とかで結構
しっかり味が強い。
衣は衣で食わせるみたいな、食感を楽しむみたいなところありますよね。衣自体に結構塩コショウとかが合うタイプ。衣がガリガリってやつですね。
そ
っ
か、
ザンギって割とザクザク系なイメージがあるんですけど、結構店によって違うんですけどね。それも
まあね、
しっとりのやつもあるし、まあ、結局うまいんですけどね。
食え全然食しよう
がない。
熱
っ、いい音。
あ、この間確かにでも頼んだわ、鳥のザンギ。熱っ熱っ熱っ、
さっきまで生きてたぐらい暑いわ。
いやそれはないですか。
生きてたから暑いの意味わかんない。さっき何の話したっけ。
かき揚げ。
違う違う、途中でやめちゃったけど、前回の
前回の話、
アテレコ、
アテレコですっけ。あ、アテレコの話してましたね。
あ、別にもうどうでもいいか。
なんか忘れてました。あ、いや、でもアテレコ 3人でやられたんですっけ。
3人でやった。
沢野さんと猫そぎさんとシムさん。
はい、シムさんって呼んでんの。
いや、なんか呼べっていう。
不本意そう。
いや、だって別に、いや、なんか難しいですよね、それって。やっぱり、やっぱ本人がだってそう進めたいならそうじゃないですか。って言いながらも、なんか富坂さんとか結構呼んでます
し。よっかよ
っか。自分もあんま慣れないですよね、呼ぶのは。
だからまあ、公の場だったらさ、あれじゃない。
そうですね、
公の場ではシムさんの方がいいんじゃない。
うーん、
まあ、だからこのラジオではもう木村先輩でいいよ。
いいんですか、公じゃないの。じゃあ木村先輩と猫杉さんと、
うん、
沢野さん、
うん、
それはなんか一つの作品を3人で回したってことですか。それとも、
そうそうそう、3人出てくるから。
薩長同盟の話。
そう、
3人薩長同盟で。
あ、だから、
あ、勝海舟と西郷
隆盛。西郷隆盛と木戸孝允。
ああ、そっか。
の間を坂本龍馬が取り持ってなんとか同盟を組ませようとするみたいなやつ。
ちなみに何役だったの。
僕、木戸です。
あ、木戸孝允の、あのイメージが石原裕次郎にめっちゃ似てるっていうことしか覚えてないんですよね。
そうだっけ。
石原裕次郎の顔にめっちゃ似てません、木戸孝允って。
あんまり印象がない。
なんか自分、あの学生の頃、まあ、日本史とか習うじゃないですか。
ああ、
でもあの肖像画っていうか、
まあ、写真、
人物が、
まあ、写真だよね。でもあの時代だったら、
うん、が出てきた瞬間にもこう石原裕次郎めっちゃ似てるみたいな。
お、
結構こう落書きとかするじゃないですか、学生の頃って。
まあまあね、
それとかで結構ネタになってました、
ね。いや、あんなでっけえワイングラス持ってたの。
いや、ワイングラスは持ってないです。顔です、顔。
顔か。
似てるの、別にワイングラスとかじゃない。
あ、そう。
し、ゆ
う
たろうだし。でっけえワイングラス。すげえ似てるってイメージしかなくて、正直何した人か全然覚えてなくて。
ああ、でも、もう俺もね、ちょっとね、やっぱり本当暗記でやってたから、すっぽり抜けてんね。
ああ、まあそうですね。ちょっとそんな詳しく木戸孝允のこと調べようってしなんないですよ。
でも朝越さんはでも多分ずっと喋り出す。
ああ、朝越さんだって本職っていうか、
まあまあね、
ところもありますからね。そっか、木戸孝允で、猫そぎさんが、
もともとだから桂、
桂、ああ、桂小太郎、そうですね。名前が違うんですかね。猫そぎさんが龍馬ですか。
違う。
西郷さん。
西郷どんよ。
体型的に絶対そう。
体型。体型とかじゃないから、やっぱり。
あ、違うんですか。
うん、いや、絵はあるから。
なんかシュッとしてるから坂本龍馬なのかなって。
雑談で、そっか、体型的に木村先輩は
構えてそうだから。
ひでえ悪口。すげえ笑ってるけど。好きだね、木村先輩。
いや、だって大尊敬してますから。
大尊敬、バカにしてんだろ、大尊敬って言葉が。
いや、それなんか毎回アドリスクさんとかに、あの、まあ、当日制作とか、まあ、炎上の時とかも関わらせてもらった時に毎回それ言われるんですけど、本当に思ってるんですよね、結構。
そうか、でもあれだもんね、名前一部もらってるもんね。
あ、それですか。
うん、
そうですね、もらってますね。
この話ってしちゃったっけ、ラジオで。
いや、してない
よね。
そもそもそのブリーチの話を
して、こんなしょうもない話をしてないもんね。
うん、
あれなんだっけ。
あれは、あの京都であの最初に京都に遠征っていうか旅公演に行った、
来年の全国 版
だから、まだ沢野さんも劇団員になられてない。
そうだね。
時に、なんか泊まった宿とか、まあ、飲み会だったかちょっと覚えてないですけど、
なんか道すがらじゃなかっただ
と思います。そうです、
劇場行く道すがらに話してて、
そうです、なんか佐野さんがなんかもう尊敬してる先輩3人のじゃあ名前も背負ったらみたいな、そもそもブリーチが好きだって話をして、
は
い
は
い、
まあまあね、なんかだからあれだよね、あのだから羽柴秀吉みたいなこと
で、あ、そうですそうですそうです、なんか自分のその尊敬してる人の名前をもらってどうのこうのみたいな話をして津田さんにつけてもらいました。
なんだっけ、和鎮祭まんじまるだっけ。
あ、そうですよく出てきました、
ね、いや思い出した
和鎮祭まんじまる、そうですね、
津田の和に、
あ、そうです
シムのだから鎮に斉藤浩太の祭で和鎮祭でしょ。
まんじまるは自分がなりたかった名前。
そうだそうだ
そこだけ自分の意思は通
さ、その願望なんだろう、
まんじまるって。
今でも鎌田正一郎でやってるよね、
まあ、今つかずっとなんですけど和鎮祭で名乗ったことその一瞬だけなんだ正直
やめたんだ。
やめてはないですよ、あの、密かに持ってます。
心の中に。
出さないだけ
で。ソウルネームみたいな。
あ、そうです、そうです。だし、残白刀も持ってますからね。その名前で。それも、ツアーノさんがつけてくれました。
なんかさ、なんだっけ、だるまがなんとかで。
ああ、そうです、そうです、そうです。
なんだっけ、
あの、すっころべだるま落とし。
あ、違う、だるま落としじゃないよ。だるま落としだっけ、だるま落としだっけ。
だるま落とし。すっころべだるま落としだ。
しょうもなあ、したらじゃあ生牡蠣を2つ、
白子ポン酢、ポン酢
でいっか、
はい、
以上でお願いします、
うん、意外と早いですね、
まあ、
そういう話もしましたね、
しょうもない話
いや本当ですね。あ、そう、ブリーチで思い出したんですけど、結構前から話してるブリーチの残白刀の
確認集、
そうですそうです、あれもうそろそろやらないんですか。
あれね、動き出して
る。ああ楽しみ。
朝越さんがあの無地のカルタ買ってい
やもうガチじゃないですか、
制作乗り出してるらしい。
いやいいな、いや超参加したいんですよそれ。結構なんかアガリスクさんで前本当前から結構残白刀のなんかクイズみたいなやるじゃないですか。会合を言って司会を当てるみたいな、はいはい、挽回を当てるみたいな、
あれ楽しいよね。
あれ楽しいですよ、単純に知識がものを言うゲームだからあれやりたいんですよね、面白そうだし。
俺あのあれ軌道のさ、波動の90クロス次完全栄翔できるようになったんだけど、でもねちょっと今ね酔ってるからね出てこない、パッと出てこない。
結構長いですよねあれ。
そう、まあ長い、
結構長いですよね黒ひつぎは。
にじみ出す混濁の紋章、
出た出た、
不損なる狂気の器、ここまではね出てくんだけどね、その後ね今もう出てこない。
なんか泥人形みたいなあった気がします。
それは絶えず次回する泥の人形です。
そうそうそうそう。
発光する鉄の王女です、ね。あ、今出てこないわ。
すごいな。久保先生すごいな。ようそんなボキャブラリーがありますね。いやー無理だな。そう、それやりたいんですよ。残白刀百人一首。めっちゃ楽しそう。
その時のメールあると思う。ああ、でもあれ、あれは加点胸骨の会合は確か覚えてる。
お、うん、何で
しょう。花風乱れて花心泣き、お天、あ、ね、天風乱れて天魔笑う、これはそうだね。
その後は、
まあ、加点胸骨
あれ ないんですか。例えばあのほおずき丸でいうと避けろみたいなやつとか。
あ、だかそれが今の介護。
あ、そうなんだ。そっかそっか、
だったと思うよ。
僧侶の断りはどうですか。
波ことごとく我が盾となれ。
おお、さすが。
いかぶちことごとく我が刃となれ。
さすがですね。そうですそうですそうです。さすが。
そうだね。
そうなんですよ。
これはでも短いから覚えてる、うん、
その2人唯一ですからね、2頭1対の。
でもやっぱね、くすぐるよね。
いやー、中二心、ね、あれは結構くすぐられましたね、当時
中学生ぐらいかな。
ああ、
中学生ぐらいかな、まあ、そのぐらいでかっけーってなりますかね。
二刀流超かっけ
ー。またブリーチの話してる。
でもラジオでは珍しいけど、ね、
あ、本当ですか。
あんまり
ブリーチとブリなんかアガリスクさんって結構漫画の話出ますよね。
そうね、
あのブリーチとあと劣化の本
魔道具の話。
そうそう、すげえ。なんかで富坂さんがめっちゃ詳しいんですけど、富坂さんがあんま見た読んだことないみたいな。
あのコミックス持ってないけど、
なんで知識だけあるの。ウィキペディア作ってる人なんですか
ね。知らねえけど。あの人カレー作ってる人です
。いや、脚本作ってる人で
しょ。あ、そっか。
普通にカレー屋さんじゃないですか。
レッカの炎はあんま知らないんですよね。
あの、メルは知ってるんですよ。
メルヘブ。あれでもあんま面白くなかったな。
なんか世代が違うんですよね、レッカの炎
は。でも俺も、でも、弟が買ってたから。
本当ですか。
あ、でもすごくさ、
うん、
なんだろう、劣化、劣化関係ないんだけど劣化したよね。
あ、劣化の炎からメルヘブンってことですか。
てかなんか、
ね、劣化の炎の中で、
いや、メルヘブン、
あ、
てか、まあ、メルの途中からかな。
あ、でもなんかちょっと失速した感じはありますね。
なんかね、絵がね、絵自体がね、なんかね、
うん、
なんか下手になってった感じがした。
あ、まあでもそういう漫画結構ありますよね、うん、絵柄が、画風が変わる結構ありますよね。いい方向もそうだし悪い方向も。
あ、まあね、結構多いよね、それね。
それで言うと自分アイシールド21がすごい好きなんですね、漫画の中で。
はい、
アイシールドは超いい方向に変わってった方だと思いますけどね。
やっぱでも、あの村田先生、
はいはいはい、
漫画すげえ好きなんだなって感じするよね。
漫画もだし映画もすごい好き。
あ、
だからバックトゥーザフューチャーの、
うん、
なんか記念の絵みたいなのも描いてたし、うん、結構そういう映画のブレードランナーとかも描いてたかな。
おー、でもさ、そのマーベル系とかも、
ああ、書いてもらったスパイダーマン、イアンマン、そう、ああいう絵描けると楽しいだろうなと思います。
集合絵とかもすごいよね。
すごい、
ジャンプのキャラクター
ありますね。全キャラっていうか今までの主人公キャラ、
うん、
それで言ったら諏訪野さんも絵すごい上手じゃないですか。
うん、
いやいや、だって内見の時とかにこう落書きしてた絵とかあるじゃないですか。めちゃめちゃリアルなミュウツーみたいな
やつとか。でもやってることがもう中学生から変わんないよね。
いや、すごい、なんか自分が絵描けないから、絵描ける人単純に尊敬する。だからそれで言うと志麻さんも。
すいません、生一つお願いします。そうね、
なんか頭の中ではできるんですよ、こういう感じでこういう絵で書くとなんかすげえ気持ち悪いのが出てくるんですよ。そういうことありますか、その絵うまい人で思い描いてるのと。
あ、まあもちろんもちろん
あるんだ。
俺はだからなんだろう、そんなに、そんな、なんだろう、言ったら技術に乏しいから。チームも言ってたけど、なんだろう、そういう勉強してないから
さ。まあまあ、
だパースとか取れないし、ちゃんと、
うん、
雰囲気でしか、あれだと描けないんだよ。
いや、でも
だからああいうその集合絵とかはすげえ苦手だし。ありがとうございます。
でもあのチラシのデザインとかもされてるじゃないですか、
ええ、
構成とか。
ああ、まあまあまあ、
自分で結構考えるってことですもんね、あれも。
まあ物によるけど、
結構まあインスピレーション得たりとかはそれぞれあると思うんですけど。漫画は描けないですか。そういうとシムさんとか
描けないかな。
うん、描いてるじゃないですか。小回りとかちょっときついんで。
多分ね、面白いものは描けない気がするな。あ、面白いものっていうか、なんかなんだろう。あ、そうだ、あんま酔っ払わないから、あれも笑って 逃げ腰の漫画多分描けるけど
逃げ腰の漫画
だからもう本当にだからできることだけでは
いはいはい、
古速なその場しのぎの漫画は描けるけど
そんな漫画あんまないですけどね
だからすごく面白い漫画みたいなちゃんとした漫画とか無理だね。
いやなんかすごい絵が上手な人、まあ何でもそうですけど、上手な人も上手な人なりになんか悩んでんだなって思うとすごい自分がちっぽけに思えてくるんです
よ。何この話
この前テレビでイチローと野球選手のイチローと、いやそっちも野球選手、元野球選手稲葉さん、
はいはいはい、
ちょっと自分そのあまり野球詳しくないんであ
れ、まあまあだけど、まあ、聞いたことあります。
対談してるのを聞いて、イチローがなんか思ってることと思ってて、自分はこうやりたいんだって思ってるんだけどできないことってありますよねみたいな話をしてたんですよ、イチロー。
はいはいはいはい。
でもイチローでそんな話されちゃったらもう何も言えないじゃんって思っちゃって、
まあ、
俺らもなんか
次元は違うよね。多分その
そうだからもうそこまでの高みに登ってもいわゆる頂点じゃないですか。一つのイチローって40今いくつかちょっとわからないですけど、そこまでで今現役でずっと海外でやってて、まあ、知名度もあるし出力もあるしっていう中で、そこまで行った人でもまだできないって思うことがあるってなんかもう。
だからあの人ってさ、俺もあんま詳しくないけどさ、やっぱすごいストイックだし、
もうそうです、
記録を更新し続けるじゃん、だから多分上り詰めるっていうことがないんだろうね、自分の気持ちの中で。あのなんか頂点じゃないんでしょ、
まだ進化途中っていうか成長の途中。
だからあの宇宙に果てはないみたいなさ、感じでさ、
いやすごいな、
より高くその先へみたいなあるからってことじゃないです
か。いやもうなんか、まあ、確かにそこと比べてしまうのはおこがましいかもしれないですけど、そんななんか上の人までそういうこと言うって相当奥が深いっていうか、どの物事でも、まあ、お芝居でも、
まあね、
お笑いでも野球でも漫画でも、誰だったら頂点極めたって言えます？例えば漫画だったら、諏訪野さんが漫画読んでて、いやもうこれ一番面白いだろみたいな。
それがさ、だからさ、微妙なとこだよね。俺がそう思うのとさ、
まあまあ感性の問題ありますけど、
だし本人が思ってないみたいなのもある。
諏訪野さんの中ではどうですか？
頂点のあんまそんなこと考えたことないけど、
漫画家さん、
ありがとうございます。なんだろうね、でも頂点っていうと違うけど、その一つのこのこのクロニクルというかさ、歴史とした時のさ、やっぱターニングポイントっていうのはあるなとは思うけど、そのポイント、例えば手塚治虫だったり、まあ、大友克洋とか、
あそうです、ね、
鳥山明とか、頂点っていうのはなんかあんまり俺の中で感覚としてないかも。
漫画、まあ、そんなチャンピオンとかないですからね。
え、
格闘技とかは
チャンピオンって、
いや雑誌、
あ雑誌か
雑誌ではあるけどないんじゃないですか、あんまりなんか全員で競う。
そうね、
まあその雑誌ごとのなんとか大賞とかはあるけど、
まあもちろんもちろん、それこそさ、あれなんてもう言ったらあれが入り口じゃん。
そうですね、そっからプロデビューみたいな、まあ、確かに漫画は決めにくいかもしれないですね。
自分が一番好きなのはみたいな話とまた違うじゃん。
まあそうですね、そうですね、好きではないけどみたいな部分もありますからね、多分好きじゃないけど、まあまあまあね、この人は一番だと思うとか、果てしないなと思いましたね、そのイチローの間は。
だから果てを決めなかったらそれはもう果てしないよね。
すごいなと思って。 やっぱそこまで行く人は考え方がそもそも違うだろう。だって長くなっちゃいますけどいいですか。
いいよ。
才能や努力ではどうにもできないことがあるってもうイチローが言っちゃっててその場で、
お
う、いやもうじゃあ終わりじゃんって思っちゃったんですよね。イチローがそれ言ったらもうだって日本、いやまああれですけど結構くじかれません、なんかイチローが言ったらもうそうなのかっていう現実をつけられるっていうか、
お
う、だって普通の凡人からしたらイチローなんて才能の塊で努力の天才じゃないですか。その人が才能や努力で埋められないものは絶対にあるっていうのを聞いちゃうとなんかすげえっていう。
でも逆に言えばさ、あの境地まで行かないと言えないことではあるよね。
まあそうですね、そうですね。だからこそ説得力があるんですけどね。それ聞いて本当なんかちょっと呆然としました、ね、聞いててマジかよと思って。全然野球とかやったことないんであれなんですけど、
まあね、だから言ったらでもさっき言ってたみたいなその道の、
そうです、うん、いろんなことに言えんだろうなと思って、
ある意味だからその極めたというか、ある意味その先端にいる人の言葉としてそういうのを聞くとおーみたいな。なるほどね。
全然関係ない話になっちゃいました。
いや関係ないことないよ。
本当ですか。
知らないけど
急に梯子外されちゃった。
ちょっとあの知ってる、あのコーナーがあるんだけど
知ってます。
はい、ということで水差してもいいですか。
あ、はい。
前回っていうか、まあだからその鎌田の前がさ、
うん、
特別会だったから、
ああそうですね、
そこではやってないからそれは挟んでになるんだけど、多数一の小田知見という、
はい、
役者さんから、
うん、
質問が来ております。
お、
はい、アニメとか漫画とかそういう二次元的なもの、
はい、
の、まあ実写なのかな、
うんうん、
するとしてどういう役がやりたい。
赤羽クロード。
え、早っ、何。
ゲットバッカーズ団体やの、
うん、
赤羽クロード。
俺ね、ゲットバッカーちゃんと読んでないんだけど。
あ、本当ですか、うん、じゃあ変えます。
いやいやいや、それは話してよ。ごめん、話してよ。何。赤羽クロード。
赤羽クロードってまあ単純に言えばもう強いやつがいるんですよ。
おう、
つえっていうもう領域に入れてもいいのかなっていうぐらいで、ゲットバッカーズ奪還や、まあ、ゲットバッカーズって言いますけど、まあもうキャラの強さがちょっともうチート、よく言われるようなチートを超えちゃってるキャラ結構いっぱいいるんですよ。
はあ、そうなん
で、それの一人で、
はあ、
基本死なないんですよ。自分がなぜなら自分が死ぬっていうイメージができないから死なないんです。
いや、すげえな。なんだそれ。
おごりなんですよ、単純に。自分が死ぬっていうイメージができないから死なないんです。
どういうこと。
だから
え、それ物理干渉受けないってこと。
いや、受けます。
なんだ、
血とかも出るし、なんなら、まあ、腕とかちぎれたりとか、四肢が取れたりとかするんですけど、なんか次のコマでは普通に立ってたりするんですよ。
腕がなくなってないとかって
。もう殺したと思っても無傷で立ってたりするんですよ。確かに、しかも実感はあるんですよ。その相手は刺したとか殺したっていう実感はあるけど、まだいるんですよ。でそれは彼自身が死ぬっていうイメージがないから。
え、でもさ、刺されたことは分かってるし、
あ、彼も分かってます。
腕もげたことは
分かってますけど、死ぬっていうイメージはできないんで、死なない
んです。でも体もどんどん意味分かる。
だからもうチートなんですよ、単純に。
いや、何そいつ。
しかもなんか体中からメスを出せるんです。もともと医者で、設定が、もうそのオペしたとか別にないんですけど、メスが基本の武器なんですよ。
あ、ブラックジャックと一緒だ。
まあそうですね。あ、でも格好も大体一緒です。
え、
スーツに、まあ、帽子かぶってるんですけど、すんごいでっかい帽子。
すんごいでっかい帽子。あのメキシコのさ、
いや、もうそれの3倍ぐらい。
3倍。
あのツバの広さが全然違う。
何何何。怖い怖い。
がいるんですけど、うんうん、それやりたいっすね。
は？あ、そうなんだ。
死なないんで、本当に。
うん、
がやりたいですね。やれるんだ
な。ああ、そうなんだ。
結構魅力的なキャラね。
とんでもねえな、そいつ。
いや、そう、でもそれぐらいのキャラじゃないと、あの作品生き残れないんですよ。他も強すぎて。
ああ、みんなおかしいから。
いや、みんなおかしいです、本当に。半端じゃないです。
赤羽クロート。
赤羽クロート。か、グラトニー。
え？
グラトニー。
ああ、グラトニー。
はい、ハガレンのグラトニー。
なぜか俺今アントニーが
別に現実の人だしキャラクターではない。
ああ、内山くんが言ってたじ
ゃん。あ、そうです、そうです。でもあれはなんかビジュアルすごい合ってますよね。
そうね、
その内容見てないんで、なんか見えないです
けど。まあ俺見てないし、見ないだろうし。
確かに、
だから批判もしない
何も言えないです。そう、グラトニーはやってみたいな。なんか喋り方に特徴のあるキャラクターがやってみたいんですよね。
ああ、はいはい。だからキャラ出しやすいやつだ。
そうです、そうです。
え、赤羽クロートは？
赤羽クロートは基本デスマス調です。丁寧語を使う。
ああ、普通の。じゃあ人じゃん。
普通でもないんですよね。
でもいやいや、喋りはさ、
まあ喋りは、喋りはそうですね。結構ギャグキャラみたいにもなるんですよ、作中では。
ああ、
けどめちゃめちゃ強いっていうキャラ。やりたいですね。
お、
多分無理だと思います。
え、
あの実写化するの、ゲットバッカーズ。
いや、もう
っていうぐらいちょっと壊れてる。ほんとなんかキャラクターのウィキペディアとかあるじゃないですか。
まあ、
全部なんかちょっとおかしいんですよ、書いてることが。
へ
ー。赤羽クロートはもう死なないと、死ぬイメージができないからっていうのがまずちょっと変におかしいじゃないですか、うん、よくわかんないなって思うけど、うん、それと1に争うくらい強いのが天野銀次っていう、あの、うん、ゲットバッカーズの、
あ、大丈夫です、
大丈夫です、
はい、
ゲットバッカーズの主人公が、まあ、2人いるんですけど、あの御堂伴っていう、うん、人と、あと天野銀次っていう、うん、2人がゲットバッカーズ奪還屋をやってて、なん、うん、何でも屋みたいな。
金髪のやつと。
ああ、そうです、そうです、そうです、そうです。黒いなんかツンツンで、ここにちっこいなんかサングラス、サングラスかけたキャラクター。
はいはいはい、
あの二人が主人公で、で、御堂伴っていう方もかなりちょっとぶっ壊れてるキャラクターなんですけど、それを上回るぐらい、もう全然かなわないぐらい強いのが、その天野銀次。作中でも最強クラスのキャラクター
が。それがまあ主人公なんだ。
そうです、そうです。そいつは、まあ、単純に言うと、うん、そいつも死なないんですよ。
出た死なねえやつ。
まあいろいろあるんですけど、能力が雷を操る、
ほう、
電気を操る、まあ電気を操るか雷も操れるんですけど、結果で、まあ、例えばすごい傷つくじゃないですか、敵との戦いで、
はいはい、
それこそちょっと体のどこかえぐれたりとかしても、あの電気があると治るんです
よ。え、
基本プラズマみたいなのを修復するんですよ、
電気で。
電気で、だから基本死なないんですよ、電気がある限りは。で、電気がなくてもあんまなんか結局死なないんですよ。
え
何かしらの力で。なんかそういう不思議な力がめっちゃあるんですよ、ゲットバッカー
の世界には。
まあ、主人公補正って言っちゃうとそうなんですけど、
おお、
そう、ゲットバッカーズはすごい壊れてますね、キャラクターが全部。結構富坂さんとか、まあ、サコシさんとか結構詳しかったん
だし、好きそうだね、
うん、塩原さんも結構好きだったかな。超ぶっ壊れてます。今まで自分が見た漫画の中で一番壊れてると思うんですけど。
いや、聞く限りね。
いや、ほんと見てみてください。40巻ぐらいかな。
結構だな。
相当前の漫画です
ね。まあね、
10年以上前。
1巻とか読んだ気がするけど。
あ、本当です
。その時ってそうでもないよね。
あ、その時は全然。
なんでそんななっちゃったの？
なんか話が進むにつれて、だから後付け後付けなんですよ、結構設定が。 だからまあ最初は2人そのギットバッカーズっていう奪還屋を街でやってて便利屋やってますよみたいな、で、まあ、それぞれちょっと秘めた過去があってみたいな始まりなんですけど、その秘めた過去がでかすぎてみんな、後乗せがすごいんですよね、どんどんプラスされてって。あ、でもその赤羽クロートってやつは最初から強かったですね。最初から死ななかったです、
はあ、
それこそ1巻か2巻ぐらい出てきたのかな、赤羽が。でもう結構もうレギュラーキャラクターでずっと出てるんですよ、はあ、敵にもなるし味方にもなるみたいな、
はいはい、ちょっとジョーカー的な、
ね、あ、そうですそうです。で最初も確か御堂番、まあ、バンちゃんって呼ばれてるんですけど、その銀次にはがやったと思ってたけどやってなかったんですよ結局。
え、どういうこと？赤羽クロート
の、そう、殺したって思ったけど結局殺せてなかったんですよっていうのは、結局死ぬイメージができないから死ねないっていうのに起因するんですけど。
そうなんだ。俺もでもさ、自分が死ぬイメージできないけどさ、多分死ぬんだ
よ、うん、
死ぬと それもだからないってこと、多分死ぬって思ってないってこと。
何もない、死ぬっていうイメージがないんですよ、そもそも人が死ぬっていう。
え、でも目の前で人が死んだりとかしてんでしょ。
あ、自分が死ぬってイメージがない、人が死ぬのは怖いです。そうそうそう、だもうなんかわけわかんないんですよね、ネットバッカーズの。
傲慢すぎるよ。
そう、超傲慢。
なんかだってちょっとなんか西尾維新っぽいもんね。
あー、まあ確かにな、その
死ぬイメージがないから死なないみたいなさ、
まあ、でも言い回しありますね。
まあ雷でどうこうは知らんけど、
でも結構なんかそういう系の能力者ありがちですけどね、例えば炎を使ってたら炎がある限り元気みたいな。
ああ、そう、
スパイダーマンでいうとエレクトロっていうキャラクターがいるんですけど、そいつはもう全身が電気になっちゃう、あの例えば電線とかに全部自分の体がもう電流になって移動できるんですよ、はいはい、電線を通って。
レッチリみたいな感じ。
ああ、そうですそうですそうです。だから基本電気があればどこでも行けるみたいな。
ああ、だから電気吸収して自分の、
そうですそうです、
それじゃさっきの話はそれに近いのかな。
結構近いですあれは。今日多分エレクトロより強い、同じ能力者で。
そう、
多分なんか吸収して倒すとかやっちゃいますね、銀次が電気を吸収して。
何の話だこれ。
最終的になんかブラックホールみたいなのを生み出してる気がします。
あ、そう、
銀次はなんかよくわかんないですけど。そんぐらいちょっと変な漫画でしたね。
なんだっけ、やりたいのは
赤羽黒
クロートかグラトニ。
グラトニ、
なんだこの話。
あります。
でもこの間ちょっと話した。
あ、本当ですか、う
ん、でもなんかこれっていうのないけど、
うん、
まあまあまあ、なんかじゃあもういい。ゲットバッカーズの話は。
ゲットバッカーズの話はいいです。
次の人なんか質問。
ああ、そっか、
うん、
質問。どうしようかな、全然決めてなかったな。まあまあ、でも新年っぽいのがいいですね、せっかくなら。
あ、そう、知らんけど、
せっかく新年にお呼ばれしたんで。
無理することないよ。
いやいや、全然。そしたら、何にしよっかな。ここまで来ると結構質問も被ってきちゃいますかね。
そんなことないんじゃない。
今まで被りました、なんか。
被ってないと思う。
あ、ないですか。そうだな。あ、じゃあ今年の抱負。超
新年っぽい
ご定番
だけだな。
本当普通の、今までで一番普通の質問
だ。今年の抱負。
今年の抱負は、
はい、
ちなみにそうなんですか。
抱負、なんだろうね。でもなんかもうちょっとなんか、うん、単純に稼げるようになる
かなって。まあそれはもう何を言うの。
なんか
抱負は面白くなりたいです、もう少し。
ちょっと弱腰になった。
いや、なんかすごく面白くなりたいとは言わないですよ。
もう少し、
もう少しなんか徐々に面白くなっていけたらいいかな。
なるほどね。
目標はそうですね、木村先輩ぐらいかな。
もう少しなんだ。めっちゃ舐めてんじゃん。大尊敬してんじゃんか。
大尊敬してますね。
でももう少しで、
もう少しで届きそうだな。
舐めとんな。まあまあ、じゃあそんなところで、
はい、
もう一回じゃあ今回も、
はい、
終わってるかもしんねえけどな。
あ、そうですね。まあ、でも、
いいか、じゃあ、前回参照って。
そうですね、前回、聞いていただければ幸いです。
いや、マジ、ゲットバッカーの話、なんだった
の。いや、マジ、見てください、一回。
わかった。
ちょっと、本当に、わけわかんないし、絵が異常に見にくい。
いやいや、褒めねえな。
すげえ、ごちゃごちゃしてて。絵は別に、汚くはないんですよ。
はいはい、
ごちゃごちゃしてて何が起きてるか
線が多いみたいな。
いやー、そうですそうです、もうわけわかんないけど、まあ面白いです。
あ、そう、
はい、
わかりました、
はい、
まあということで、
はい、
今回の、ツアーの量の差しでもいいですか第65回、お相手は私ツアーの量と
トリティング計画の鎌田翔一郎でした。
どうもありがとうございました。バイビー、
バイバイ。
バイバイって何なの。